DJ ヒロロ Listen to the 心の夕日。HL Radio Listen to the 心の夕日 Good Afternoon 岡山 3pm in the afternoon. Welcome back everybody to 夢の種 Radio Listen to the 心の夕日。 DJ Hiro is going to deliver 30 minutes。 皆さんこんにちは。木曜15時 Listen to the 心の夕日の時間がやってまいりました。皆さんちょっとねネットでいろいろ買い物してる方も多いと思うんですけど、今日ね私もネットで買い物してるっていうか飛行機の予約取ってたら時間がオーバーして一瞬で9000円ほど値段が上がってしまったんですね。おそんな経験がある方も多いと思うんですけども、ネットの怖さでもありますね。はい、また今日ですねネットでリモートで収録するとても素敵な方をねお迎えしております。常田メロンさん、後ほどねお話をお聞きしたいと思います。この番組は誰もが思い描くあの日あの時あの場所を時には一人語りで時にはゲストの方を招きながら語らい照らし出し心の周波数を高めていく番組です。春なのにコスモスみたい、冬なのにアジサイみたい、季節は冷たく過ぎても Loving is such a wonderful thing I love so much everybodyForever Listen to the 心の夕日スタートです。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。夢の炎を胸に灯した時冒険
トークライブレディオ夢の種。
はい、皆様改めましてこんにちは。 Hello everyone, this is Listen to the 心の夕日 Broadcast 夢の種、Broadcasting West Japan Channel、15時1分ぐらいでしょうかね。はい、新野弘明 DJ 弘子と新野弘明です。それでは今日は詩人絵本作家、そして皆様には見えないのは残念ですがたくさんのね作品が見えております。絵本作家で詩人の常田メロンさんにお越しいただきました。常田さん、メロンさん、こんにちは。
あ、こんにちは。
ようこそお越しくださいました。もう2年ぐらい前ですかね、マミリンのふくふくうふふにねであのリモートでね、出られていたかと思うんですが、今日はですねちょっと割とね割とメッセージをいただいてまして、はい、私と常田さん、メロンさんの共通一番のね、はい、大きなきっかけになった世界マグロプロジェクト代表のマグロ友和さんからの、ね、メッセージから、後ほどまたお送りしますのでねご紹介させていただきたいと思います。それではマグロさんのメッセージをね流します。
メロンさん、この度夢の種ラジオご出演おめでとうございます。ニーノさんとの素晴らしいこうお話のハーモニーが奏でられると確信しております。メロンさんの本、心がニコニコしちゃうものを見ただけでね、ニコニコしちゃうんですけども、これからまた新しく体内記憶についてのお話もまたされていくんじゃないかなと思います。応援します。豊かな発想を私たちにまたシェアください。よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、またねこれは後ほどね、お伝えさせていただきます。さあそれではねちょっとあとねやっぱりメロンさんにとって今度はメロンさんにとってですね私とも少し関わりがあるかもあるってはあるんですけども、夢の種のこれ関西スタジオのかつてパーソナリティをされているもいたと思うんですが今もやってるかもしれないんですが、ここはちょっと詳しくわからないですね。蓮美智子さんからねメッセージいただいてますのでねちょっと読み上げさせていただきますね。やっぱりディープでコアですよ、ね、おめでとうございます。メロンちゃんのピュアな心から生まれる絵は本当に癒されます。今回カルタの絵札を渾身の思いで描いてくださり最後の最後に私がどうしてももう一度描いてほしかったこと派の絵は海の苦しみを共有しましたが本当に素晴らしい絵札が完成して感無量です。言葉で自分の思いを伝えることは本当に難しいけれど 心の底から愛を持って思いを持ち続けていれば、目に見えない力となって波動が伝わることが今回メロンちゃんとの関わりではっきりと感じられました。本当に本当にありがとう。蓮美智子さんですね。
いや、すごいありがたい言葉。
すごいでしょう、ね、
すごいね。なんか聞いてて涙でしょ。
いやいや、あ、それで放送が止まっちゃったらもう仕方ないんで、ですけど、もう本当ね、いや、力強いですね。
本当にすごいですね。
そうそうそう。で、まあ、もう二方いるので、ちょっとこれもね、まあ、読み上げさせていただきますね。もう一人はね、これはまた私との共通点がある方ですね。根本さえさん、根本さゆりさんですよ。
はい、う
ん、はい。で、メロンさんは子供の心を失っていない優しい大人、そして全ての存在に慈しみの心を向けられる方。メロンさんの世界に触れれたら、みんな思いやりを持ち優しい気持ちになれると思います。まさに作らせていただいたサウンドロゴの通り、心ほっきり、ニコニコのメッセンジャー、これからもますますのご活躍をお祈りしておりますっていうね、根本さゆりさんこと根本さゆりさんからのね、メッセージでございます。
ありがとうございます。すごい嬉しいです、うんうん、
ありがとうございます。で、あともう一方はね、これはまた去年、もう2年前になりますね、月曜夜20時から同じ西日本チャンネルでパーソナリティしている仲間の長谷川まみりんこと長谷川まみさんからもね、いただいております。とても可愛いメロンさん、そしてメロンさんの発想力にいつも驚かされています。これからもおもちゃ箱のような面白いことをいっぱい出してくださいね。メロンさんのご活躍とても楽しみにしていますっていうのがね、マビリンでございます。
はい、はい、
はい、まあ、以上4名の方からね、メッセージをいただきました。
あ、はい、あ、嬉しい、本当にありがとうございます、はい。
まあ、ちょっとだいぶ遅れましたけど、そこでメロンさんの自己紹介からね、お話ししていただきましょうか。
はい、あ、そうですね、私はまあ童話や絵本などを創作しながら、まあ、普段は保育士として保育園の先生をしています。で、あと児童文芸家協会っていう作家の団体、あと日本児童出版美術家連盟とか、いろいろ作家の団体に属しながら活動しています。で、児童文芸の編集員、雑誌の、児童文学のこちらの雑誌の編集員などもしています。はい、
はい、
こちらの絵
とか。そうですね。そこはちょっと音声のメディアなのでね、見せられないですけど、はい、まあ、常田メロンワールドが満載ですね。
はい、あ、そうですね、自由に。なんかそのまま通りに書くんではなくて、なんか、ここら辺書くとこっちが思いついたりとか、書いてるうちにいろいろ、なんかこんな感じに出来上がったみたいな感じですね。はい、
まあ、絵は描かれるし、詩は描かれますしね、まあ、ご自身で作品も朗読もされていらっしゃいますしね。
はい、ね、なんかこういうものっていう名前をあんまり決めたくなくて、創作者でいたいんですよね。なんか絵本作家っていうと絵本しか描かなきゃいけない感じになっちゃうから、そうじゃなくていろんなことをやってみようっていうか、
はい、
思います。
肩書きは一概に一つと言えないですよね、はい、画家でもあるし、ね、作詞家でもあるし、ね、
はい、
まあ、作家でもありますよね、
はい、うん、そうですよね。本当は人ってそうなんじゃないかなと思ってて、よく文章か絵かどっちかに決めた方がいいよっていうことを散々言われたんですけれども、なんか世に出るとかそれだと分かりやすいっていうのがあるので、そう言われるのかなと思うんですけど、やっぱり自分にとって創作って考えると、なんかどっちも同じなんですよね。心の中のものが同じで、それが文章になったり絵になったりしていくだけなので、はい、ほとんど詩と絵は同時に浮かんできたりする方なんですよね。
同時に浮かぶ方いるかもしれませんけど、両方できる方、特にね、詩を書いて絵を両方描ける方はそうそういないと思いますけどね、まあ、その辺が天才、
ごめんなさい、
大丈夫ですか、
はい、
絵、なんて全くと言ってほど私に描けないですけどね、まあ、詩も描ける方は描けないですけどどっからそういうのねインスピレーションがね、まあ、出てくるのかなというのもねありますけど、まあ、ルーツ一つはお父様にありそうですよね、まあ、打ち合わせの時もねお話しさせていただきましたが、やっぱり東京新聞のね論説委員をされていてね、いろんな記事で新聞をまあねその論評も書くから、朝日毎日読売産経日経とね、まあ、の全国紙 を読んで、そして、まあ、お父さんなりの考えをね考えて新聞に囲まれて育ったこの幼少期は大きいですかね、
はい、うん、大きいですね。なんか新聞家の中に新聞がたくさんあるっていうのが普通な状態で、あの朝と夕方大量に5紙届くので、うん、すぐ溜まっちゃうんですよね。でちっちゃい頃はその文字とか読めないからひたすら4コマ漫画もやって、どれが面白いかなみたいな並べたりとか自分で真似して書いたりとか、でその身近にあるものなんですね。鉛筆とか消しゴムが主人公で、書いては家族とか隣のおばあちゃん家とか配りに行ったりして、うん、みんなに読んでもらおうと思って4コマ漫画よく書いてました。
4コマ漫画書けるのがすごいですよね。まあそれはもうあの文字が読める読めないじゃなくて、想像力の世界、はい、ファンタジーの世界ですもんね。
あ、そうですよね。なんか書くのが楽しかったっていうか、はい、いつも4コマ漫画だったかな、小さい頃。
感性がやっぱり豊かなんですよ、それだけね。あの声優の誰だったか忘れましたけど、まああの、はい、漢字も読めない頃からですね、お母さんに文字を振ってもらってね、感情を表現させたら、やっぱ大人顔負けの演技ができる声優さんっているんですよね。それと共通するものがね、メロンさんにありますよね、その書くことに対してね。
はい、いつもなんか話してたっていうか、身近なものとお話ししてましたね、で本当に生きてると思ってたんですよね、ものが動くところを見ちゃいけないと思ってて、で自分が寝るときはあの物が動き出すから、あのちょっと怖かったんですよね。目、一度寝るよって言って目つぶってまた開けたら何か動いてるかもしれないと思って、急いで寝なきゃみたいなことを考えてましたね。
考えなかったけどな。いや そういう、その発想すらもう自分ないのでね。だからメロンさんの作品にはスリッパの話とかね、
こうそうそう、
あのお弁当の話とかね、そういったものが出てくるんですね。
お話しして書いてましたね。
だから国語の授業的に言えば、あの擬人法ですかね、擬人法、そして擬態語もね、まあ、擬音語もそうかもしれないですね、かなり使われて対応されてね。
そうですね、なんかその良さを見るのが好きで、あの結構物って忠実だなって思うんですよね。例えばあの場所取りでハンカチをお椅子に置くとしますよね、そうするとハンカチは一生懸命その椅子を守、なんて言うんだろう、取ろうっていうか、でちゃんと待っているんですよね。でそういうところとかも偉いなと思って、スリッパにしても蹴飛ばされても何しても主人の帰りを待っているっていうか、玄関を詰めて、で帰ってくると足元温めてくれるっていうか、すごいなと思いますね。
ね、いやそれはすごいんですけど、なかなかそれをまあそう思ったとしても、また物に書いてね、作品にまで仕上げるっていうのはね、なかなかできないっていうかね、なんか、
はい、
持ち合わせでないですよ、完成的にね。
ああそうですか、なんか思いついた瞬間が面白いんでしょうね、この子はこういう特性があるなっていうか、例えば時計にしても起きた時とか帰ってきた時とか必ず見るものなんですよね、それで答えてくれるっていうか、 あ、そういえばそういう存在だなって思った時にいろいろ言葉が浮かんでくるっていうか、で時計の詩を書いたりとか、やっぱりその発見が楽しくて創作をしているので、その発見を見つけるとそれに向かって言葉が浮かんできたり絵が浮かんできたり、あ、表現しようと思うんですよね。発見がなかなかないとね。
でその発見があっても言葉が浮かんで物を書けるっていうのをところまでは、まあ、すごい方、それでも全然私にない発想でできるっていうのはなんとなくわかるんですけど、それとまた別にそれをオリジナルの世界を絵で表現するのはね、もっと私からしたらかけ離れているところですね。
ああ、ありがとうございます。さっきもねちょっと絵を描いてたんですけど、間違ったとこを消してたら、なんか消すの嫌だって言ってるような気がしてあの消されるの嫌だろうなみたいな、なんかちょっと詩がさっきで、この絵を描きながらその間違ったとこ消して、あ、すごく嫌がってるなこの子みたいな、消しちゃったけどみたいな、記憶が消えていく、意識が消えていくみたいな、あの何でも擬人法なんですけども、文字とか線も、あの、ああ僕は消えていくみたいな感じで、
何でも擬人法だと結構物捨てられなくないですか。
あ、愛着、本当そうですよね、なんかよく言ってるんですけど、物も一緒に過ごしたお友達として見ていたいんですよね。今の瞬間、時間を共有して確かにあった時間なんですよね。それをいきなりあるとき一時的な感情でねポイって捨てちゃうのもかわいそうだなと思って、断捨離を否定してるわけじゃないんですけど、断捨離も一時的な感情で捨ててしまってる場合もあると思うんですよね。後で探してもないとかね、で結構物って記憶があって残ってるから、多分それを見たくないとかそんなような感情で捨てちゃう場合もあると思うんですよね。でまた、まあ、捨てることで次にステップとかできるから違いにはねあれなんですけど、何でもかんでも整理しちゃうのもかわいそうだなって、でいろいろ話してくれるし覚えてるし、大切にしていきたいなっていうところありますね。でまたその鉛筆でも何でもちっちゃい頃って自分の名前書いてたじゃないですか。で名前書いてるとちゃんと戻ってきたりするんですよね。そういう感じでいたいっていうか、なんかこれは使える使えないっていうふうにいつも物を見ていると、人に対してもこの人使える使えないっていう発想になりがちかなと思って、なんか人の思考って結構癖だから、そういうふうな視点で見ると人に対してもそうやって見ちゃうんじゃないかなと思って、特に忙しかったり効率とかそういうこと大切にしてる世の中だから、だからそうじゃなくって一つ一つ丁寧に見てあげると、丁寧に時間過ごせたりとか、人に対しても丁寧になんて接することができるんじゃないかなっていうふうにも思ってます、
IT 社会だし AI 社会だからねだからそれとはまた逆行するようなね、IT 社会 AI 社会が忘れがちなアナログ社会を、アナログ社会って言ってないかな、もっとね、あの物を大切にする優しさであったりね、蓮美智子さんも言ってましたけど、やっぱ心がね、あの繊細で清らかで、ね、だからできるんでしょうね。それだけに小さい頃はまあね、あの声の特徴もあって、まあ、ご自身もよく話されてますけども、ね、やっぱりいじめにあったり言い返すことができなかったりとかね、そういった日々で随分苦労もされたね、あの思春期の時期が ねあったんですよね、
なんかまあおとなしかったっていうか、物とお話ししてるぐらいだから、独り言も多くて、でおとなしくても人に言い返せないと、なんかいろいろ言われやすかったんですよねでなんか言い返せないと何でも結構 こいつは言い返せないと思ってしまうと、いろいろいいように言われてしまう面もあって、で相手に何言ってもいいっていう勘違いさせてしまうような雰囲気もあったと思うんですね。 そうなると理不尽なことを経験することが多くて、それはその人が悪いってわけじゃなくて、どこ行ってもそうだったかもしれないと思うんですよね。うん。
で、
どちらかと真ん中を歩いてるっていうよりも、端っこを歩いてるタイプだったんですね。でも端っこを歩いてるからこそ、なんか気づけないところとか、があったか、気づけないところが気づけたところもあったかなと思うんですね。でもある時やっぱり舐められてばっかりだと人生楽しくないなって思って、で、まあおとなしくてもね、いろいろな感情があるので、なんて言うんだろう、言い返すってんじゃなくって、自分の意見を口に出してみようっていう思ったんですね。で、それは人に向かって正面に言うんじゃなくって、人の横に対して言うっていうか、ただ意見を言うと、何でもなかったんですよね。だしその人は自分のことそんなに思ってもなくって、なんで何でもないんだと思ったら、ただ意見言えばいいんだって言ったら、だんだん言えるように少しずつなってきたっていうか、気も楽になってたし、で、また人に好かれるとかそういうのもだんだん気にしなくなってきたっていうか、作品を例えば出したりすると、いいことを言われるだけじゃなくって、いろんなこと言われるんですよね。で、自分が思ってもないようなことも言われて、こういうふうに考えてるでしょうみたいな言われたときに、やっぱりまともに聞いてたら自分はダメになってしまうなと思って、で、だんだんその受け入れるものとそうでないものとか、同じ言葉でも悪意がある言葉とか、それか冗談の場合もあるんですよね。だから言葉通り受け取るんじゃなくて、なるだけその真意を考えようかなとか、だんだん自分自身も、変わっていったかな。であと昔の私って優しいって人の気持ちに沿うことだと思ってたんですよ。でそういうことで勘違いしてたんですけど、でそういうと人の勝手な物差しみたいなのに期待に応えよう応えようとしていって、どんどん自分が消えていって分かんなくなっちゃったんですね。意見もなくなっちゃったっていうか、でもその自分のこういうふうに思ってるとか、こういうふうに作品を出すっていうことで自分を取り戻していけた部分もあるんじゃないかなと思うんですよね。でまたその舐められたとかそういう経験があるから、思い切れたりとか、突然何この人すだすんだろうみたいなところちょっとあって、いきなりそのなんか正直になんか出したりする時があって、でまあ悔しさとかも、すごくあったから頑張れたって部分もあるので、まあ自分のために起きてくれたのかなって今になると思いますね。でも今でも怒られやすいタイプではあるんです。注意をされるっていうか、そそっかしかったりぼーっとしてるので基本的には変わってはないんですけど、
ピュアですよね。お話を聞いてるとね、
あ、そうですか。
物作りされる方の独特の我の強さとか、まあ、あるかもしれないですけど、はい、そういうのは、なんか話を聞いてる限り雰囲気からしてあまりね、はい、あまりないような感じがね、しますよね。
あ、そっか、そうですね。
まあ、こだわりがあるかも、まあ、あるかもしれないですけどね。
なんか方向性があんまり自分を主張してる絵って苦手なんですよね。なんか見てて鬱陶しくなっちゃう場合もないかなと思うんですよ。わーって自分がダーって出てるのって。やっぱり心地いい方がいいなって、自分も心地いい方がいいなと思ってて、作品書くときは音楽を聴いたりとか、自分の気持ち高めるっていうか、乗ってる状態ね、楽しい感じで書いてるんですよね。なんか辛いとか、昆虫化粧みたいな感じだと、やっぱり誰しも見たくないと思うんですね。そういうのは苦手だし、描いてないかな。楽しい感じの絵の方が多いですね。なんか、こう描くと面白いかなとか、こう描くと笑えるかなとか、 そういう方向で書いてる場合が多いかなと思います。
いいですね、うん、
ですね。そのおじいさんの絵とか前出した本とかも、
うん、
なんかチャックが開いてたりとか、うん、なんか面白い表情を探してて、うん、それをなんか書きたくなるっていうか、うん、はい、なんか銀歯がギラギラしているとか、なんかこれ父が前生きてた時にあのダンスが好きだったんですよね、うん、でなんかすごくあのなんて言うんだろう、腹巻きして、うん、もう引きでこんなダンスを踊ってるのがすごくおかしかったんですよね。
あ、
うん、
それはお父さん、お父さんがモデルなんですね。じゃあ、
うん、そうなんです、父がモデルで、なんか襖開けるとちゃんちゃらちゃんみたいな感じでなんか踊ってるのがギャップがすごくおかしくて、
そりゃギャップありますよね。
ギャップありますよね。社会ってすごく立派なこと言ってても家だとなんか桃引き生えてる。
いやまあそれはそうですね。東京新聞のデスクでね論説委員やってるから、やっぱりもうずっと政治経済のこととかね、世の中社会の情勢についてこう書いてね、で他氏に対してはいやここはこうじゃないとかこう書いてるわけでしょ、やっぱりね。
そうなんです
ね。そういう方が、でもやっぱり家は家ですよ、セーフティーゾーンですよね、やっぱりね。だからやっぱり何をやっても許される、見てるのは奥さん子供さんだけにねなるので、
なんか父もなんか原稿が書けなかったりとかしてお風呂でうなってたりしたんですね。何お父さん喋ってんのかなって感じで、でも絶対書けるって思うらしいんですよ父の場合って。一生懸命考えてたらね、ある時はって浮かんでくんだよみたいなことを私に言ってて、だからとにかく諦めずにあの考えるんだみたいなことを言ってて。
わかりました。メロさん、じゃあまあ、一度ちょっとね 前半これでねジングルで締めて、まあエンディングに入ってね、でその後またね、はい、お話ししましょう、うん、
はい。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
かメロさんありがとうございます、ね、メロさんの尽きることのない話は本当はノンストップで3時間ぐらいやった方がいいんでしょうけど、まあ、音声メディアでラジオということで、まあ、ちょっと区切らないといけないんですが、まあ、後半はそうですね、お父さんの話も含めていくつか、まあ、朗読のねご自身の作品もしていただきましょうか。で常目ではメロンワールドを感じていただきたいと思います、じゃあ前半はねここまでとなります。メロンさんどうもありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、Thank you so much everybody. Don't forget to request and message it for listen to the 心の夕日 to バイラー。Thank you.